第4課7月16日から7月23日金細工職人の顔を見る。7月16日安息日午後、安生聖句。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。コリント2、3-18口語訳。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。コリント2、3-18、新共同訳。今週の聖句。マタイ5-16、コリント1、4-9、エフェソ3-10、ヨブ記23-1-10、マタイ25-1-12、ダニエル書12-1-10、エフェソ4-11-16。今週のテーマ。エイミー・カーマイケルは子供たちをインドの伝統的な金細工職人のところに連れて行きました。炭の火の真ん中に曲がった屋根瓦が置かれ、その瓦の上に塩、タマリンドの実、そしてレンガの粉を混ぜたものが乗っており、その混合物の中に金が置かれていました。混合物が火によって溶けるとき、金が純粋になります。金細工職人は火ばさみで金を取り出し、精錬が十分でなければ、金をもう一度新しい混合物の火の中に置きます。しかし、金が置き換えられるたびに火の温度が上げられます。子供たちが質問しました。金が精錬されたかどうかはどうしてわかるんですか？金細工職人は答えました。わしの顔が金に映った時じゃよ。エイミー・カーマイケル、金について学ぶ、50ページ、英文。神は私たちを清め、金のように精錬し、神の御形に変えたいと望んでおられます。それは驚くべきゴールです。そしてさらに驚くべきは、キリストのような品性は私たちの人生の数々の試練を通してのみ形作られるということです。今週のポイント。清めの過程において、苦しみはどのような役割を果たしますか？このことを大相当という文脈の中でどのように理解すべきでしょうか。7月17日、日曜日、神の御形に。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。ローマ8-29。はじめに神は私たちを神の御形にかたどってお作りになりました。創世記1-27。しかしその姿は罪によって損なわれました。問1。神の御形は今や人間の中にどのように損なわれた姿で残っていますか？私たちは皆罪に汚れていることは明らかです。 ローマ3の10から19。しかし、神の切なる望みは、私たちを創造当初の姿に回復することです。この事実は、今日の聖句にも当てはまります。それは、人生を聖霊に委ねる人々が、御子の姿に似たもの、ローマ8の29になるという神のご計画を示すものです。しかし、このことにはもう一つの側面があります。神の御子たちが人間のうちに再現されるのである。神の栄え、キリストの栄光は神の民の品性の完成に含まれている。希望への光、1029ページ。各時代の希望、下巻157ページ。問いに、上記の引用文の中で、エレン・ホワイトが述べていることを、あなたはどのように理解しますか？ヨブ記一章、マタイ5-16、コリント1:4-9、エフェソ3-10-3章。クリスチャンとして、私たちは宇宙的なドラマのただ中にいることを決して忘れてはなりません。キリストとサタンの間の大争闘は、私たちを取り巻くすべてに見られます。この戦いは様々な形をとり、様々な方法で展開されています。その多くは隠されていますが、私たちはキリストに従う者として、その戦いの存在を知ることができます。私たちには、このドラマの中で果たすべき役割が与えられており、私たちの生活を通して、キリストに栄光を表すことができるのです。巨大な競技場のフィールドにいることを想像してください。観客席の一方には、主に忠実な天の住人たちが、反対側には、ルシファーと共に堕落した者たちがいます。そこであなたの過去24時間の生活が再現されたとしたら、どちら側から歓声が上がるでしょうか。7月18日月曜日、清めの日の中の信仰。戦いに参加していたとしても、戦っている敵が見えるとは限りません。ある意味において、これは私たちクリスチャンが直面している問題です。私たちはその敵の存在を知っており、生活の中にそれを感じます。しかしなお、私たちは目に見えない方、ヘブル 11-27 を信頼する信仰によって、前進しなければならないのです。問3。ヨブ記23-1-10を読んでください。ヨブの葛藤の本質は何でしたか？彼は何を見ることができませんでしたか？同時に、すべての試練の中にあって、信仰によって何を受け入れましたか？恐ろしい試みのただ中にあってなお、ヨブは主に信頼しました。彼の目に起きたすべてのことにもかかわらず、ヨブは耐える決意をしました。彼を耐えさせていたものの一つは金でした。と言っても、金メダルではありません。それは、彼が神を手放さない限り、より良いものになること、金のようになることを、彼は知っており、未来にそれを見ていたのでした。ヨブが背後で起きていたことについて、どれほど知っていたのか、あるいはどれほどのことが隠されていたか、私たちにはわかりません。いずれにしても、彼は聖霊の火に耐えたのです。あなたは火を恐れていますか？それとも、火から生じる熱が心配ですか？おそらく、ヨブが経験したように、 神の試練は説明できないでしょう。それは新しい仕事や新しい家庭に慣れることの困難であり、仕事上のあるいは家庭でのひどい扱いに耐えることかもしれません。また病気や経済的損失であるかもしれません。たとえ理解できなくとも、神はそれらの試練を通してあなたを精錬し、清め、あなたの品性を神の御形に似たものとすることがおできになるのです。金であることが証明されることは、ヨブにとって励み、あるいは目標となり、試練を耐え抜く助けとなったことでしょう。彼が痛みと苦しみの中に、清めの過程の現実を感じ取ることができたこと自体が、すでに彼の品性を強力に証ししていると言えます。そしてその上、理解できないことがどれほど多くとも、彼はそれらの試練が彼を清めることを知っていたのです。あなたは試練による精錬と清めをどのように経験しましたか？苦しむことを通して以外に、あなたが精錬される方法があったと思いますか？7月19日火曜日、イエスの最後の言葉。イエスは死を目前にしてエルサレムにおられました。マタイによる福音書によれば、過ぎ越し祭を前にしてイエスが弟子たちに語った最後の教えには、10人の乙女や羊とヤギといった例えが含まれていました。これらは、来たるべきイエスを待つ者として、私たちがどのように生きるべきかについて教えています。イエスの再臨の前兆があちこちに現れている今日、これらの例えの意義はかつてないほど重要になっています。多くの仲介者が10人の乙女の例え、マタイ25:1-12に出てくる油は聖霊を表していると指摘しています。エレン・ホワイトもこれに賛同していますが、油は同時に品性をも象徴しており、それは誰もその人に代わって手に入れることができないものであると言っています。問い4。蒸気の例えを読んでください。油を聖霊の象徴と考えるか、品性と考えるかによって、例えの意味はどのように変わりますか？それぞれの場合、あなたにとってどのような意味を持っているのか考えてください。聖霊の場合、品性の場合。問い5、マタイ25:31-46の羊とヤギの例えを読んでください。羊とヤギを分ける基準は何ですか？王が彼らの行いと品性によって羊とヤギを分けていることに注意してください。イエスはここで行いによる救いについて教えているのではありません。しかし、救いの計画にとって品性の発達がどれほど重要であるか。そしてキリストによって真に救われている者たちが、その救いを彼らの生き方と品性の中にいかに反映されるかについて知ることができます。品性とは、その人が陰でどのような人間であるかであると言われます。誰も見ていない時のあなたはどのような人間でしょうか。その答えから、あなたは何を変える必要があるでしょうか。7月20日水曜日、目覚めた人々。昨日、私たちは再臨を待ち望む者たちにとっての品性の重要さについて学びました。今日は さらに特に生きてイエスの再臨を迎える者たちにとっての品性の重要性に焦点を当てます。問い6。ダニエル書12-1から10を読んでください。この部分はどのような文脈で書かれ、地上の歴史のどの時代について述べていますか？これらの聖句は逆らう者と対比して、その時代に生きる神の民の品性の特徴をどのように描写していますか？黙示録22-11参照。ダニエルはイエスが来られる直前にはかつてなかったほどの悩みの時が来ると告げられます。ダニエル書12-3、12-10にはこの時代に生きる正しい人々と逆らう者が描かれていますが、逆らう者はなお逆らい。ダニエル書12-10。対照的に3節の正しい人々は明るく輝くことに注目してください。それはおそらく彼らが国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が、ダニエル書12-1、続いた時代に清められ白くされ寝られ、ダニエル書12-10でいたからでしょう。逆らう者は誰も悟らないが、目覚めた人々は悟る、ダニエル書12-10、こともまた対照的です。彼らは何を悟るのでしょうか？数学や科学、それとも高等批評でしょうか？箴言は、主を恐れることは知恵の始め、箴言 1-7 であると言います。この文脈で考えれば、目覚めた人々、口語訳、賢い者が悟ることができるのは、彼らが最終の出来事、悩みの時の到来についての知識を持っているからです。彼らは偶然ではなく、御言葉の研究によってその時の到来を知ります。最も重要なことは、彼らはこの悩みの時が彼らを清め、聖殿するために許されることをよく知っていますが、逆らう者たちはその間、反抗の精神がさらに頑なにされるだけで、その結果彼らは逆らい続けるということです。ここに聖殿され清められる過程を耐え抜いた人々の姿が描かれているということは、私たちにとって重要なことです。私たちはこれらの聖句を終末時代という文脈の中で学んできましたが、ここに現代に生きる私たちにとっても、清め、聖殿する過程をもっとよく理解する助けとなる、どのような原則がありますか？7月21日、木曜日。品性と共同体。次のような歌詞の歌があります。私は岩。私は島。あなたは一人でいたいと感じたことはありますか？私と神との間のことは個人的なことですから話したくありませんと誰かが言うのを聞いたことはありますか？問7。エフェソ4-11-16を読んでください。パウロはここで何について述べていますか？彼は共同体に対してどのような役割を与えていますか？パウロがエフェソの信徒に、教会は一つの体であると書いています。イエスが頭であり、残りの部分は神の民が作り上げているというのです。エフェソ 4-13 を見ると、このような共同体の中で生きる究極の目的は、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長することであることに気づくでしょう。 そしてそのために私たちは互いを必要とするのです。確かにクリスチャンが皆一人でいることは可能です。実際数世紀にわたって中傷や迫害にあった多くの人々はしばしば孤立を余儀なくされました。周囲の圧力に屈しないということは神の力の力強い証です。しかしながら、それが真実である一方で、パウロは重大な真理を強調しようとしています。すなわち、究極の意味において、私たちは互いに協力して交わりを持つときに、キリストの豊かさを経験し、表すことができるということです。問8。エフェソ 4-16 で、パウロはクリスチャン共同体において、キリストの豊かさが現れる前に何が起きなければならないと言っていますか。問9。共同体がキリストの豊かさを表すことは、個人としてキリストの豊かさを表すこととどのように違うのでしょうか。このことは大相当という文脈の中で、どのような意味を持つのでしょうか。あなたが知らない人に親切であることは簡単なことですが、よく知っている人やあなたが好きでない人に親切にすることはより難しいことです。このような人々に優しく親切であるなら、これこそが神の真理の動かしがたい証となるのです。7月22日金曜日、さらなる研究。参考資料として、キリストの実物教訓第29章、花婿を迎える準備、各時代の大総統第39章、大いなる悩みの時を読んでください。品性を築くことは人類に任された最も大切な働きであって、今日ほどこれについて熱心に研究しなければならない時はかつてなかった。これほど重大な問題に当面した時代はこれまでになく、また青年男女が今日ほど大きな危機に直面したこともかつてないことであった。教育266ページ。この例えの中で、愚かな乙女たちは、油を願い求めても、それを彼らの願い通りに受けることができないことを表している。これは、危機の時に立つための品性を養うことによって、準備していなかった者たちを象徴している。彼らはまるで、隣人のところに行って、あなたの品性を私にください。さもないと私は滅びてしまいます。というようなものである。賢い者たちが彼らの油を愚かな乙女たちの消えそうなランプに分け与えることはできなかったように、品性を受け渡すことはできない。それは買うことも売ることもできない。それは身につけねばならない。神は一人一人に試練の時を通して正しい品性を手に入れる機会は与えられたが、一人の人が他の人に自分の品性を分け与える方法を与えてはおられない。彼はその品性を困難を耐え抜くことを通して養い、偉大な教師から教訓を学ぶことによって得たので、試練の時にも忍耐を示すことができ、信仰を実践したので、不可能という山を動かすことができるのである。ユース・インストラクター、1896年6月16日号、英文。話し合いのための質問。1、品性を養うとは何を意味するのでしょうか。品性の形成は、あなたの生活、あるいはあなたの教会で どれほど重要なこととして実践されていますか。2、木曜日にクリスチャン人生における共同体の重要さについて学びましたが、あなたの教会はキリストの体としてどれほど機能しているでしょうか。3、私たちはイエスにある信仰のみによって救われているのに、なぜ品性の形成は大切なのでしょうか。キリストの義と完全な品性が私たちを救うとすれば、品性の形成はなぜ必要なのでしょうか。4、ヘレン・ケラーは、品性は安逸と平穏のうちには養われない。試練と苦しみを通してのみ、魂は強められ、幻は明確になり、大志は鼓舞され、成功は達成される。リーダーシップ第17巻4番英文。と書きました。品性と苦しみ、そして大相当との関係について話し合いましょう。話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。バプテスマ式に乱入。悪霊たちはジュニオールにバプテスマを受けさせまいと必死でしたが、バプテスマクラスで学ぶ彼の思いはますます強くなりました。ついに彼はクリファーソンの家で初めて聖書を開いてから1年後の10月29日にバプテスマを受けることになりました。式の当日、俺は行かない、寺院まで送ってくれというエドアルドの言葉を聞いたオリベイラは、夫がカンドンブレの寺院から彩服をまとって教会に来るかもしれないと心配になりました。ジュニオールが式の直前に証しをし、バプテスマ層に入って回収の方を向いたその時、彩服を着た父が街道に入ってきました。取り乱した母は、彼が来たわ、来ないと言っていたのに、と泣きながら言いました。参列者は一斉に街道の後方のドアを見ました。母は黙って祈り、父の仕事を知っている教会員も祈り、他の人々は彩服姿のエドワルドを驚いて見ていました。しかし、誰も追い返そうとはしませんでした。執事のロベルトが父に近づき、ようこそエドワルド、待っていましたよ。さあ、こちらへどうぞ。と、バプテスマ層の近くに案内してくれました。そこでエドワルドは、ジュニオールがバプテスマを受けるのを見届けました。ジュニオールの頭の中を様々な思いが巡りました。神様がすべてを計画されているんだ。僕がバプテスマ層に入るのと同時にパパが到着した。神様の計画は完璧だ。水から上がったジュニオールは、ずぶ濡れのままでエドワルドに抱きつきました。パパ、宗教は違うけど、僕はパパのことが大好きだよ。そして参列者に向けて言いました。皆さん、ここにいてくださってありがとうございます。でも、何よりもここにいてくれている父に感謝します。父も息子に語りかけました。ジュニオール、私はお前の宗教を受け入れるよ。パパは今までずっとお前をカンドンブレからも遠ざけてきたし、お前にはどんな宗教にも関わってほしくなかった。でも今、超自然的な力をすごく感じるんだ。ジュニオールの宗教を受け入れるよ。その後、一家が車に乗り込むと、エドワルドは、ここはとてもいいところだ。みんなとてもいい人たちだな、と言い喜びました。アンドリュー・マクチェスニー。第4課を終わります。